今回のコロナショックでですね、日本経済は大打撃ですね。まあ、世界的にも大打撃ということになると思います。で、今日政策金融公庫はですね、セーフティーネット保証ということで、融資をですね、開始していますので、資金繰りがですね、厳しい会社さんについてはですね、政策公庫の方にですね、お問い合わせをしてもらってですね、その要件に該当する場合には、資金を借りて、潤沢にしていただきたいと思います。で、常日頃私はですね、お客様に言ってるんですが、月商の6ヶ月ぐらい持たなきゃダメだということを話してます。で、これはなぜかと言いますと、3.11 ですね、3.11 からも8年ぐらい経ったんですが、3.11 の時にですね、潰れた会社というのは資金がなかった会社なんですね。で、いくら売上が減ってってもですね、資金がですね、月商の1年分とかですね、ある会社は簡単には潰れないんですよ。実は資金があるわけですから。ということは、常にですね、こういう今回のコロナショックなんか誰も想定してなかったわけですけども、その場合でも資金がですね、ある程度潤沢にあればですね、会社は潰れないんですね。で、これもですね、よく資金を潤沢に会社に置くとですね、無駄だっていうコンサルタントの方がいます。じゃあその方は今どう思ってるかですね。いくらでかい会社もですね、こういう例えばコロナショックみたいなのが起きた時にですね、銀行が普通に融資するかなんですよ。これはするわけないんですよね。倒産するかもしれない、先行きがわからない会社に融資なんかするわけないんですよ。ということは、常日頃からですね、ある程度資金は潤沢にしておかなきゃいけない。これは 3.11 の時にですね、皆さん経験したんですよね。ただ我々税理士も含めてですね、そのような資金のですね、アドバイスをしてないと。私はずっとしてますけども、してないっていうのが大半なので、今回みたいなことが起きるということになります。で、今日ですね、ブログの方にですね、ずっとですね、思っていまして、市倉先生がですね、昭和54年の4月にですね、書き記したものがありまして、まあ、まさにですね、このことだなっていうことで、これをブログに上げさせてもらい、今日は縁のあるですね、社長様方にメールで送らせてもらいました。で、まず、来るべき危機に備える道は、まあ、第1話ですね、変化の方向を見定めて、それが我が社に及ぼす影響を予測し、それに対応するための我が社の事業の方向づけであると。変化の方向を見定めて、常にですね、市倉定先生は、事業活動の本質は市場活動だって言ってますね。そうすると今回のコロナショックでですね、市場っていうのはですね、今までとはまるっきり変わってきてるわけですよね。もう株価も落ちてるのはありますけども、観光客に対してですね、やってるような会社をですね、もう全然旅行客が来ないという状況に落ちてるわけです。市場が変わったわけですよね。で、その時に、じゃあ自社がどうしなきゃいけないかということを、まず考えなきゃいけないっていうのが第一になるわけですね。それから第二には、今のうちに高収益を上げて、財務的な蓄積を厚くすることであると。まあ、今のうちっていうのはもうですね、コロナショックが起きたので、できないっていうことにはなるんですけども、財務的な蓄積を厚くすることであると。蓄積こそ危機に際して、危機突破に必要な時間を稼いでくれるものであると。これがですね、市倉先生は資金って書いてませんが、これが資金ということになるわけですよね。松下幸之さんが言ってたダム式経営そのものなわけです。ここで資金をですね、潤沢に持っていればですね、売上が上がらないっていうのもあれば、じゃあ今その内部固めをしようとかですね、いろんな方向があるわけですよ。じゃあ次どういうふうにしてやっていこうという戦略が立てる時間ができるわけですよね。じゃあその今売上が立たなくても資金があればですね、この次にの時に何をしようかっていうことが今できるわけですよ。ただそれが資金がないとですね、社長は何になるかというとですね、もう資金繰りに追われるんですよ。そうすると資金繰りに追われるとですね、自分の会社の未来がどうとかですね、そんなこと言ってらんないんですよ。だから一番ですね、今回のコロナショックが起きてですね、何が怖いかというとですね、手形を切ってた会社なんですね。手形を切ってる会社というのは6ヶ月先とかですね、3ヶ月先っていう手形を切ってるわけですよ。まあ、切ってましてですね、いや去年切りましたと。 去年切ったけどですね、手形が3月末に落ちるとかですね、そういうことが起きると思うんですね。そうするとその時に売り上げがないと。で、手形落とせないですね。で、6ヶ月間の中でですね、2回不当たりしたら、もう銀行の取引停止になるわけですよね。で、市倉先生は本の中で支払い手形はやめなきゃいけないってずーっと言ってますね。これはいろんな本に書かれてますし、最後の市倉先生が亡くなる2年前に出された1997年に出ました経営の思いがけないコツの中にもですね、支払い手形のことはやはり書かれています。で、どのようにして減らしていけばよいのかという方法まで書かれているわけですよね。じゃあなんで市倉先生は手形を切っちゃいけないと言ってたかってことなんですよ。こんなこと普通のコンサルタントは言わないんですね。それはなぜか。そりゃそうですよね。今のコンサルタントというのは、市倉先生流に言えばですね、管理コンサルタントなんですよ。そんな資金とかですね、そんなことなんか指導してないんですね。それを指導してるのはですね、今言うとですね、再生コンサルタントの人たちがそういうことを言ってますけども、もう時代が変わって、通常のコンサルタントはですね、儲かってる会社のですね、内部管理のことしか教えてないんですよ。そんな細かい資金繰りがどうだとかですね、資金繰り表の書き方だとか、資金運用表の書き方がどうだとかですね、そんなことなんか一つも指導してないんですね。市倉先生は赤字の会社をずっと指導してたんですよ。で、それをどうやってですね、つなぎ止めていくかっていうことで、市倉先生は4ヶ月間資金がなんとかなれば、自分はその会社を救えるんだってずっと言ってましたけども、それと同じようにですね、今回も手形をずーっと市倉先生は切っちゃダメだって言ってたわけですね。で、それが切ってなき会社ってのは今回楽なんですね。ただ、市倉先生の教えを守らずですね、ずーっとそのまま手形を切ってたとこが、今回、不当たりになってくるっていう可能性も出ていますのでですね、私が今回この、切しましたですね、昭和54年の4月に市倉先生がですね、来るべき危機に備える道はということで1と2と、書きまして、最後にですね、並行してこの後ですね、死に物狂いの努力を続けなければならないのであると。土壇場になってからでは間に合わないのだ。これもですね、本当のギリギリの会社を救ってた市倉先生だから出てくる言葉だと思うんですね。もう当然死に物狂いで社長はですね、やらなければ会社は倒産するんですよ。私もそういう会社何件も見てきています。ただ、倒産するのはですね、社長が最後に諦めた会社なんですよ。社長が最後まで諦めなければですよね、なんとかなるっていうことになるんです。もう社長がダメだと思った瞬間に会社は潰れますので、今回のコロナショックもですね、そういう面では社長は、もうここで社長の姿勢が試されるわけですよね。なので、もう一度ですね、自分がどうしなきゃいけないんだっていうことをですね、社長は考えて、自分の会社に当てはめて、今後の対策をやっていただきたいと思います。